エンドロールのその先で。皆さんどうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
はい、エンドロールのその先で第11回目の配信です。
はい、
今回はマーベル作品、
はい、ということでね、
はい、
ズブの素人2人がですね
ど素人です。
はい、で、ゆきのさん、何かマーベル作品ってご覧になったことありますか？
スーパーマン
それって昔のスーパーマンですよね。
そうですね、多分子供時代に、はい、見て、それ以来、
はい、
あんまり記憶にない。
本当のド素人ですね。
本当に初心者。
おそらくアイアンマンができた頃からの、
うんうんうんうん、
アイアンマンから始まったマーベルシネマティックユニバースっていう、はいはい、まあ、今回のマーベル作品と呼ばれる一連のシリーズがあるんですけど、うんうん、それより前のスーパーマンとは全然関係ない
だと思うんですよね。そうなんですね。で、なるほど。
各位、私ももう本当にアイアンマン見たぐらいで、
うんうん、
私もほとんど見てない、
うんうんうん、
そんな状態で、まあ、マーベル作品についてダラダラ話そうと、
はい、
なかなか肝の座った番組ですね。
うん、好きな人いっぱいいるじゃないですか、はいはい、マーベル作品好きな人いっぱいいると思うんですけど、
いますね、たくさんいますね、はい、
その人たちに怒られないかちょっと心配。い
や、怒られるというよりは、その人たちがどうして好きなのかを探っていけばいいんじゃない
ですか。あ、そうですね、
はい、
知らない私が見て楽しかったこととか、そういうのを話していこうかな、はいはい、と思っております。はい、
この番組はマーベル作品ド素人のユキノとメガゾーの独断と偏見によりお送りいたします。
改めまして、どうも、ゆきのさやかです。
どうも、メガゾーです。
この番組は私、ゆきのさやかとメガゾーが映画などの作品の感想をダラダラと垂れ流す番組となっております。
はい、ネタバレなども含みますし、今回に関してはズブの素人のいろんなわけのわからない感想も含みます。
はい、う
ん、なのでぜひ作品をご覧になった後に、うん、この番組を聞いていただけると嬉しいと思います。
はい、
嬉しいです。
はい、お願いします。
はい、
ということで今回語る作品はこちら、
映画エターナルズ。
ノマドランドのクロエ・ジャオ監督が不死の種族エターナルズを描いた新たなるマーベルヒーローの物語です。
はい、
アベンジャーズ・エンドゲームのその後の世界で宇宙史上最悪の敵サノスをも凌駕する未曾有の脅威に立ち向かうエターナルズの活躍を描きます。うんうん、10年ぶりのアクション作品への出演となるアンジェリーナ・ジョリーをはじめ、うん、クレイジーリッチのジェンマ・チェン、ゲームオブスローンズのリチャード・マッテン、キット・ハリントン、これがハリウッドデビューとなる新幹線ファイナルエクスプレスのマ・ドンソクラが出演しております。
マブリーということでざっとしたあらすじをお伝えしますと、
はい、
地球に新たな脅威が迫るとき、7000年にわたり人知を超えた力で人類を密かに見守ってきた10人の守護者がついに姿を現す。
うん、
彼らの名はエターナルズだが、地球滅亡まで残された時間はたった7日間。
うん、
タイムリミットが迫る中、彼らは離れ離れになった仲間たちと再び結集し、人類を守ることができるのか。
うん、
そして彼らを待ち受ける衝撃の事実とは、アベンジャーズに続く新たなヒーローチームの戦いが始まります。
はい、
ということでですね、
うん、
まあ、マーベル作品、
はい、
ド素人の我々でも、
うん、
まあ楽しめましたよね。
そうですね、
うん、それについて、まあね、どうして皆さんマーベルが好きなのかとかですね、
うんうん、
あとは初めてでもこうやって楽しめるよみたいな話がね、うん、できるといいかなと思いますね。
そうですね、
はい、
結構楽しみだったんですよ。
はいはいはい、
まあ、特に男性の方とか好きな人多いじゃないですか。
はい、そうですね。なんか一つは昔ながらので言うと、うん、フィギュアが好きな人のがこのマーベル好きなイメージあるんですけど、
うんうん、
これだけいろんなね、こうヒーローがそれぞれ出てきて、
はいはい、うん、
でそれぞれがそれぞれのドラマを背負う、人生を背負って、
うん、
でもこう地球のために戦ってるみたいな、
うんうんうん、
そういうとこがなんかみんな好きなんですかね。
そうですね、うん、私が多分普段見てるのって、日常があって、
はい、
その主人公が能力をある日突然手に入れて、
はいはい、
でそこからこうヒーローになっていくみたいな、うんうんうん、な、どっちかといえば、
はいはい、
だけども持っちゃってるから。
そうですね、まあ、もともとも、もうすごい人ですよ、うん、というか、まあ、人でもないみたいなね。
そう、我々がエターナルズです、
うん、はい、どうもエターナルズですみたいな感じですもんね。
そうそう、それで出てきて、
うんうん、
で、冒頭のシーンで、
はいはい、
この生物から助けるじゃないですか。
助けますね、メソポタミアですね、
うんうん、その時に、うん、あ、かっこいいっ って、はいはいはい、そこで結構心つかまれたというか、
はいはいはい、
そのエターナルズもかっこよかったんですけど、うんうん、はいはい、その怪獣みたいな、
はいはい、
ディビアンズ、
はい、あれですよね、あのすごくこういろんな、なんか怪獣が混ざってるみたいな、
うんうん、の色、
あ、
めっちゃ綺麗と思って、
なんかちょっと透明っぽくも見えるし
七色みたい
なっててですよね、うんうんうん、そうですよね、はいはい、
だからあ、こういうところが人気なのかなって思ったんですけど違うんですか？
そこ違う
あ、違うんですか？その能力系のそのエターナルズの方が人気ってことか、
はい、エターナルズ最初のだからあのなんかちょっとあの例えば、うん、セルシー、うん、ジェンマちゃんのセルシーは緑色っぽいピタッとした服着てたりとか、みんななんかボディースーツみたいな
着てるんですか？確かにね、
うん、あの感じがなんか例えばアイアンマンとか、うんうん、他のああいうマーベルコミックのヒーロー、はい、の感じに似てますよね、
うんうんうん、
なんかフィギュアに作りやすそうみたいな、
うんうんうん、
なんかあの感じはまあマーベルっぽいなって思いましたけどね。
だからあと人種、うん、とかも、はいはい、様々だったの で、ね、そうですね、
これはなんかまあ今時っぽいっていうことの、うんうんうん、ことなんでしょうね、やっぱり。
そうですね、
昔だったらもうそれこそ多分30年ぐらい前にこれができてたら、うん、全員白人みたいな、うん、たまに黒人がいてみたいなことだったと思うんですけど、うん、
あと美男美女みたいな、はいはいはいはい、そういうのでもなくて体型とかね。
そうですよね、今回はもうあの主人公が、まあ、話し回していくというか最終的な主人公になるセルシーは女性ですし、
うんうんうんうん、
あのみんなの元々のリーダーだったエイジャックも女性ですし、はい、
うん、
あの一番こうなんか昔ながらのスーパーマンっぽいのが、うん、唯一イカリスですよね、はいはい、
そうですね、昔だったらイカリスとアンジーの物語みたいなね、
あのあれですよね、フットボールチームの、
うん、
アメフトのチームのクォーターバックと、
う
ん、あのチアリーダーみたいな
そんな感じですけど、
そいつらがいじめてるような子がスプライトだったりするのに、うんうんうん、同じとこにいますからね、
うんうんうん、だからまあさまざまな人種が世界のいろんなところに人間のふりをして、
はい、
人間に混ざって暮らしてるってことですね。
そうなんですよね、人間に混ざったから。そうですよね、セルシは、デインっていう彼とうまいこと言ってるんだけど、うんうん、同棲しようよって言われて一緒に住んでないとか、うん、
だからあれですよね、うん、その5000違う7000年生きてるんです
か。そう、めっちゃ年上なんですよ。
そうそうそう、7000歳上の彼女、
う
ん、
そう
で元彼との付き合いは5000年、
うん、そうそうそう、5000年で空飛ぶ人なんだよね、パイロットって言ってましたからね
だからそういうユーモアとかも面白いなって思いましたね。
それで考えるとそのだからセルシーが どういう要は加齢によってその体型が崩れてないとか、
うんうんうん、
どういうシステムになってるのかいまいちよくわからないですね。
確かに人間じゃないんだったら人種も違うところも
はいはいはい、
どう、
そうですよね、
あの
というのはやっぱり後々わかることから考えると、もともといろんなところに混ざれるようにこう人種を多様にしてたんだろうなっていうことも考えられるんですよね。
そうかも、
うん、
だからそれがみんながどうやって暮らしているのかっていうのを後にこう再集結するようになって訪ねていくのもっと楽しかったですよね。
あ、楽しかったですね。それでいうと、はい、ドルイグっていう、人の心を操れる人がテノティトランっていう、うん、アステカ の首都にスペイン人がバーって来てて、
はいはい、
でそこでみんな戦争してて、
うんうんうん、
で戦争やめさせないのかやめさせないのかみたいなこと言って、
うん、
結局そこでみんな解散するじゃないですか、
はいはい、
であそこで戦ってた人たちの心を、うん、こうなんだろう支配して、
うん、
彼がどっか一緒に逃げちゃいますよ、逃げるんだよね、はいはい、それが最終的にアマゾンにいて、
うん、
あの末裔たちと一緒に住んでるんですよね、あの人たち、
うんうんうんうん、
でその後ドルイグのところにみんなで行くじゃないですか、
はいはい、
そうすると彼ら喋ってるのはスペイン語なんですよね、
うん、
であれアマゾンってポルトガル語なんじゃねとか思ったんですけど、
うんうん、
よく考えたらあの人たちが一緒に行ってあそこにずっと生活をしてるから、
はい、
そのみんなこう混血も進んで、
うん、
でスペイン語で住んでんだってすごいなんかほーっと思ったんですけど、
うん、
と同時にですよ、
はいはい、
あれだけなんか銃の使い方もしてたりとかするって考えると、
うん、
他の 地域からこいつらおかしいぞってことにならないかなっていう、うん、またいつものようにちょっと気になっちゃって
細かいな
すいません細かくて
そう
まあそうですねだから、うん、さっきね雪乃さんが言ったみたいに、うん、あの一人ずつこうポケモンが召喚するみたいに、
うん、
あの誰々来いやみたいな感じで一人ずつ探しに行くじゃないですか
ちょっと多分ポケモンやったことないでしょ違うのよ
ポケモン
は捕まえに行くからポケモンは勝手に来ないのよ
召喚するのは何ですか
召喚は、はい、それも遊戯王とかだけどもともとさカードとか持ってないとダメなわけですよ
そうかそうか
だから今カードを買いに行く途中みたいな感じなのそれなのにピカチュウ来いやって言って来ないからさ
買いに行くって行くじゃないですかそこ
捕まえに行く
捕まえに行くじゃないですか、うん、そこに住んでるやつ
ゲットだぜしに行かない
ゲットだぜですね、うん、そうだからアステカ王国で別れた皆さんと、うん、一人一人こう、うん、住んでるところに行くじゃないですか、うん、あれどうやってみんな移動してんだろうなみたいなのは、うん、細かくは気になりましたけどあの飛べる人いるじゃん、
うんイカリス
イカリス、うん、イカリスはあの別行動だよ ね、
いないからね、
うん、であの他の人たちはみんな何ですかね自家用ジェットとか持ってるんですかね
そうかもしれない、まあ、アンジーはリアルで自家用ジェット持ってそうだけど、うん、だからこう何探しに行く順番で、はい、最初マッカリを探しに行ったら、うんうんうん、もうみんな瞬間的に集まれたのね
ああそうですね、うん、マッカリちょっと見えようの声ってバッて捕まえて
そうそうそう捕まえて
そうそうそう確かにね
ただその探しに行く時に、う
んはいはい、
キンゴ
はい
めちゃくちゃ面白かったですけどね。
面白かったですね。もう最高でしたね。でもそれもなんかあれも面白いなと思ったのが、うん、インド映画って、うん、ボリウッドのスターって、
はい、
スターの息子もスターになったりするんですよね、
うんうんうん、
それと同じように自分がずっと一緒なのに、うん、おじいちゃんひいおじいちゃんとか言い張ってるのも面白いしそれで言うとあのキンゴのマネージャー役、
うんうんうんうん、
あの男の人が一人だけ人間っていうのが入ってることで、
うんうん、
ものすごくこう見やすい、
うん、
要はこの人の気持ちになって驚けばいいし
確かに、うん、確かに
あのカメラたくさん持ってきてるのはすごい人間っぽいしとかうん、うん、あれはなんかすごくうまいですよね
なんかあとちょっとクスッと笑えるじゃないですか、はいはいはい、みんなが真剣な話してるのに後ろでカメラ回してる人がいて、
う
ん
は
い、
そう
絶対、
う
ん、あの本来だったら、うん、いらないじゃないですか、はいはいはい、その真剣なシーンに、はいはい、だからそういうのでちょっとクスッと笑えるというか
で、ね、で最後は別れるときはちゃんと演説っぽいことを語って
人間らしいです
ね別れていくっていうのがなんかすごくあの名前忘れてしまいましたけど、
はい、
あのマネージャーの人ね、うんうん、すごいですよね、
うんうん、50年間 ついてる人でしょ、
はいはい、あの人はだから知ってるんですよね、
うん、知ってる
この人がエターナルスだ、
うんうんうん、
だからどこでみんなカミングアウトしてんだろうっていうのはセルシは、うんカミングアウトしたの3つです
デビアンツが襲ってきて
でクラブの帰りに、うんうんうん、あの運河みたいなところの周りのところがバーンって出てきて、
はいはい
はい、でバーってみんなに巻き込まれて、うん、最後あの何ですよねロンドンのダブルデッカー2階建てバスを花びらみたいに変えちゃった時です
ね、はいはいはいはい、
確かにあの時に、うん、あの時が初めてだったらまあ、ってなっちゃうのも分かりますよね、
うんうんうんうん、
でもキンゴはどっかのタイミングであのマネージャーにいや俺エターナルズなんだってい
やもう最初から言ってる
言ってるんです
かね多分だって取りたくて仕方ないの
そうかそうかじゃあ俺はエターナルズっていうカーストなんだみたいな話なの、
うん、だからさマネージャーもさ、はい、あ皆さんがエターナルズですかみたいなだから話はもうずっと50年間聞かされてるんじゃないですか、
ね、その意味でもあのマネージャーがいるのはいいかもしれないですね、うんうんうん、
いいキャラでしたし ね
確かにでまあドルイはドルイグでもそこの、うんね、集落の中でずっと王様みたいなことやってるわけだし、うん
はい
はい、そう考えると確かに、
うん、
そのなんか人間世界にうまいこと、
うん、
なんかこう、うん、紛れ込んでるっていうか、うんうん、まあさっきの飛行機で移動してるのかみたいなことで考えると、うん、いつも思うのがこの人たちパスポートどうしてんだろうみたいなね
細か
ものすごく実際的なことを考えちゃうんですよそんなことはどうでもいいと
確かにね、はい、でもそうですよね
部屋借りるのも大変でしょとかさお金はなんとかなるかもしれませんけど、
う
ん
う
ん、
あの働いてるのかそうか
でもなんかあの変な物体とか持ってて、うん、あの要は物々交換最初してるじゃないですか、うん、なんかそれみたいな感じで、多分やってるんでしょうねあともともと、あの宇宙船があるバビロンのところ、うん
はいはいはい、
であれもなんかすごい空中でみたいな感じになってる、うんうん、あそこのところでやった時にそのいろんなところと交易したりとかしてるの様子があったから、うん、多分 とエターナルしか持ってない貴重な鉱物みたいなものとかを交換したりとか、うんうんうんうん、あとはねファストスが、はい、あのいろんなものを設計して、うん、でそれを分け与えたりしてるっぽいじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかそういうものでお金はなんとかなるんでしょう、うんうん、選挙権あんのかなとか
細かすぎでしょ
気になっちゃいますよね、う
ん、なんかその最初にそれぞれの能力を見せるじゃないですか、それもなんか分かりやすかったですよね、
確かにそれでみんなそれぞれなんかそれぞれみんな違うんだけど、
そうそう、
なんか結構みんななんて未来的、うんうんうん、なのにやっぱりマドンソクだけは力が強いってい う, う
一点突破 で戦うみたいな、
やっぱり最高だなと思いましたね、あれは。
だけど、私あのパワー、
はいはい、
パワーの能力になったらすごい怖いなと思って思いませんでした、自分がどの能力欲しいかなって、
は
い
は
い、あ
それはもうやっぱりドルイグじゃないですか、人の心を支配する、
ああそっかそっかそっか
なんかやっぱりイカリスがなんとなくこう、うん、いわゆるトラディショナルなヒーローなんですけど、うんうん、飛べる目からビームが出るってやっぱりちょっとバカっぽいんですよね
いやなんか視力すごく悪くなりそうって思って
暑い暑いみ
たいな、暑いって
でもなんかやっぱりすごいやっぱりこう古典的なものってやっぱり時間が経つと、うん、なんか今の世の中だからかもしれないですけど、余計そうかもしれないですけど、うん、なんかすごい単純で、うん、なんかちょっとバカっぽいなみたいな風に思っちゃいましたね。
だからなんかこう、うん、私はやっぱセルシとか、は
い、セルシですか、
スプライトとか、はいはいはいはい、ファストスとか、うんうんうん、そこら辺、はいはいはい、言ってみればこう魔法部類、
あ魔法系ですね、
魔法系ですね、はいはいはい、ドルイグもそうなんか、
ドルイグもそうですね、
うんうん、でこのキンゴとか、
キンゴはなんかあれって
かっこいいですよね、
まあ、あれですよね、指が先がピストルっていうものと、うんうんうん、あと溜めるとカメハメハになるっていう
これはちょっと、まあ、馴染みがあるからかな、うんうんうん、いいじゃないですか、はいはい、でマッカリはスピードでしょ、
マッカリ超速いですよね、
マッカリじゃないんだよな
あれエイジャックって何できるんでしたっけ、
エイジャックは治癒能力、
あそうですね、そうですね、うんうんうん、そうやって考えるとね、さっきはあのキンゴの気候みたいなカメハメハだみたいな話をしましたけど、うんうんうん、これもほぼドラクエですよね
そうか、
ドラクエのあのどんなパーティーにするみたいな感じですよね、うんうん、
だからこれが全部弾けたら、はいはいはい、もう最強の布陣だからエターナルズなんでしょ、
でそれを送り込んでるわけですよね、うんうんうん、かつて7000年前に、
うんうんうん、やっぱセルシーかな、
セルシーですかね、
いや直接の戦闘をしたくないんですよ、
は
い、
あなるほどなるほど、
怖いじゃないですか、はい、ってことはアンジー演じるセナはめちゃくちゃ強いってことでしょ、
めちゃくちゃ強い戦士
ですね、戦士か、
はい、
であと握力と、
はい、やっぱ握力って、まあ、握力だけじゃないですけど、やっぱ力持ち、
力持ち、パワー系はやっぱちょっと怖いんです、
は
い
は
い
は
い、
あとだからイカリスはまああれですよ、ゆきのさんが見たっていうスーパーマン、
ね、スーパーマン、そうそうそう、ギャグもありましたもんね、はいはいはい、スーパーマン見たことあるよってね、
だからなんかなんていうんですかね、いろんなものをこう、うん、ごったににしつつ、うん、でなんとなく今っぽくしてる、うん、例えば、まあまあ、ゴッタリっていうのは結局イカリスっていうのはあのイカロスだったり、
うんうんうん、
セナはアセナで、うん、アテナイ、そのアテネの女神なのに、うんうんうん、なぜかセナって呼んでて、うん、A は取るのみたいなことを言ってたじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのまあ西洋的な神話ですとか、うん、そういうものを混ぜて、あとは、まあ、バビロンの空中庭園とかみたいなものを全部混ぜて、
うん、
まあ今の世の中に合うように、うん、いろんな人種 と、性別、
うん、
LGBT もちゃんと配慮して、
うん、はいはいはい、
ファストスはあの男の人と二人で子供を育てたりとか、うん、まあ今どきっぽいですよね、確かに、うん、
いやそんな中で、
はい、
ファストスの能力って、
うんうんうん、
多分普通のこういうのにってあんまり出てこないキャラだなと思ったんですよね、その何かこう英知を与えるというか、
あそれは多分あのちょっと名前忘れてしまったんですけど、
はい、
地球外生命体みたいなものが、
うん、
その地球にあらかじめいろんなものをプログラムしてるとか、
うんうんうん、
あとはそういう外から新たな技術が入っている、うん、まあ、オーパーツみたいなものですよね、
うんうんうん、
でそれによって人間の、技術がこう発展したんだみたいな、うんうん、まあ、まあなんていうんですかね、 陰謀論ではないんですけど、そういう話が あるんですけど、うんうん、多分そこから出てきてるんじゃないかな。
だからあれですよね、そのピラミッドの壁画とかに UFO が描かれてるとか、そういう系ですよね。
そういう系です、そういう系です、うん、だからね、あの1945年8月6日の広島で、うん、こんなことなら教えるんじゃなかったとこ立ち尽くす、うんうんうん、ファストスの周りにはあれ誰もいないので、
うん、
本当の直後の爆心地なのかもしれないですよね、
うんうん、確かに。
みんなその被害犠牲になった人は蒸発してしまうわけですし、うんうん、あのその前にね、いろんな技術をこう、うん、教えるか教えないかみたいなことやってたわけに、
確かに
そう思いましたね。あれは
あれ、うん、ダイナマイトとかもそうじゃないですか。発明して、はいはい、富を得たけど、
は
い、
ノーベル賞のことですね。
あ、そうですね。そうそうそう、かそういうそういうことですよね。そううこの気持ちとしては
気持ちとしてはそういうことですね、うん、はい、
っていうのでなんか面白かったし、うん、そのやっぱ広島の描写があったことで、うん、若い世代とか、
はいはい、
その日本であったことを知らない外国の人とか、その外国の若い人にもね、
はいはい、
知ってもらえるいい機会になったんだろうなっていうのは、まあ、日本人としては、まあ、
確かに
嬉しいなって思いました。
あの核兵器に対するアンチなメッセージということはちゃんと書かれてましたよね。
そうですね。
で、まあ彼ら、まあ、7000年にわたって人間の、うん、まあ、ある目的があってってことなんですけど、はいはい、人間のためになるように、人間を救うために、うん、生きてて、
うん、
なんかどこのシーンか忘れちゃいましたけど、欠点がなくなったら人間じゃないじゃないかみたいな、
はい、
まあ、なんか人間参加みたいなことを言っているんですけど、うんうんうん、どうして彼らは人間が好きになったのかなっていう理由が分かんねえなって実はずっと最後まで思ってて、
確かに
彼らは一応任務で来てるわけじ
ゃ
ないですか、
うんうんうん、
で7000年もあれば情が映るよってことかもしれないですけど、うん、でも何か一つのシーンでもいいので、
あ、確かに、
ね、そのなんか人間に情が映っちゃって、あ、この人たちなんかほっとけないでもいいし、
うんうんうん、
なんか
そうです、ね、
想像以上の優しさが返ってくるとか、うんうん、何でもいいんですけど、なんかそのシーンが一個でもあればいいんですけど、なんかセルシーはやっぱりデインのことが好きってことだけとは思えないし、しかも途中で忘れてるし、
そうですね。
それで言えばでも人間っぽいなと思ったのが、うん、セルシとイカリスが、うん、まあ、なんかいわゆるちょっと惹かれ合ってんのに素直になれないみたいな時に、はいはい、思い切って声かけちゃえよみたいなノリで、うん、まあ、2人になって初めて結ばれるじゃないですか、うんうんうん、あの場所にあいつらアトムまた行ってるんですよね。これ人間っぽいなと思って、
あとスプライトが、うん、もう嫉妬してた。
あ、嫉妬して、あれは良かったですね。
あれはもう人間だって思います
よね。だからなんか5000年7000年経っても子供のままっていう、
うんうん、
そのまあいわゆる子供という体の牢獄に閉じ込められてる、うん、精神はどんどん大人になってるのにっていうのはあれも確かに
そう
ですよね。良かったですよね、
はい、でですよ、
うん、はい、
私、はい、今回そのエターナルズの、はい、何時上映かなと思って、はいはい、うん、ネットで時間だけ調べるために検索したんですよ、はいはい、うんうん、その時に元ワンダイレクションのハリーが出てきたから、うん、
はい、
ハリーが主役の映画だったなって思ってたんですけど、そのハリーが出てくるのが、
は
い、もう最後
ははははその最後に出てきた人がハリーなんですね。僕はちょっと、はい、ハリーが分から
ない。ハリースタイルズ、
はい、
で、
はい、
サノスの弟らしいんですよ。
あ、サノスっていうのは、先ほどあらすじのとこちょっと出てきたサノスですね、
はい、
我々はズブロシルトだから始めましたけどですよね。
そうそうそう、
はい、
でさらに、
はいはい、
その彼氏のさ、
はい、レイン
レインの剣、
はい、はいはい、剣ですよね、
あったじゃないですか、はいはい、それは、うん、マーベルヒーローブラックナイトの剣、エボニーブレイドらしいんですよ。
まあ、だからそこでもマーベルユニバースの中でつながってるってことですよね、うん、
だからそのデインが、はい、将来的にブラックナイトにな
るんですよね。多分僕の家柄はちょっとって
複雑なんだ
なんだって、そのやっと言い始めたんですね、
うんうんうんうん、
あの人も。まあなんかその最初の頃にズムの素人って、うん、って言いましたけど、
うん、
おそらくシリーズで見てると、うん、もっと楽しめる
そうです
のは分かるんですけど、
うん、
我々のような初心者が見ても、うん、まあ、ストーリーラインははっきりしているし、
そうですね、うんうん、
それぞれのキャラの説明って登場でちゃんと説明もされるし、
はい、
そういう意味では見やすかったですよね、
うんうんうん、ユニマインド
ユニマインドね、そのなんかユニマインドっていうこの日本語で聞いてもちょっとダセーなっていう感じの名付け方が向こうでもやっぱりダサくて笑われてる感じとか、なんかこうビシッバシッと決まってない感じもちょっといいのかもしれないですよね。
だからその、うん、まだこの話は続くっていうことで、あのエターナルズウィルリターンが表示されてあれボンド、
そうそうなんですよ、ボンドなんですよね。もうあれボンドの時も言いましたけど、だからまさに一緒で、ボンドはダニエル・クレイグになってから15年で5作目で、うん、そこから初めて見る人もいると、
うん、
でその人のためにも分かりやすくしてやるなっていうのと一緒で、はいはいはい、エターナルズから初めて見る人我々ですよね、
うん、
にもあのちゃんと目配せがされてるなと思うんですよね、うん、で今回その後でちゃんと続きますよっていうのも出てくるし、うん、あともう一つですよ、それこそこの番組のとかなり関係があるとか親和性があるんですけど、はいはい、冒頭にエンドクレジットの後に映像がありますって、うん、あのスーパーが文字で出てくるんですよね、
はい、
しかも今回とても面白かったのが2段階出てきたんですよね。
ああそうそうそうそうそう、
でそれはもう親切もうここまで来てんだなと思ってまあ、うん、もちろんあのよく言われるように日本人はなかなかこう最後までエンドクレジットを見てから立つ人も多くて、うんうんうん、そうではない人が、はい、欧米とか多いっていう噂は聞きますけど、うん、ちゃんとあれは書いてることによって、うん、あのみんなずっと安心して待ってられる。
確かにね、
そうですね、いや親切なのか、 なんかこう、まあ、ここまで親切な映画なんだなと思いましたね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、そのエンドクレジットの前の、うんうん、まあ、クレジットもありましたけど、はいはい、あの映像はすごいかっこよかったですよね、うん、あの日本だと仏像に
あの模様がね、エターナルズの紋章がいろいろなところにあるという、う
ん、あれが一番かっこよかったなのシーン。
あれもでもやっぱりちょっとボンドに似ますよね。
そうだね、そうだね、
ボンドのあのオープニング、まあ、エンディングの場合もありますけど、
そうそう、
あの
DNA のね、
そうそう、あのアニメーションと、
はいはいはい、
だなんかみんなにできてるっていうのと、あボンドで言えばやっぱりそういうこう、うん、ジェンダーに目配せをすると、
はい、
ダブルオーが女性になったりとか、うんうんうんうん、っていうことでいくと多分こういうことを皆さん考えながらやってると、
うん、
同じ映画に近づいてくるかもしれないですね。
そうかもしれない、うん、だからちょっと不安になりましたもん、うんうんうん、今後、うんうん、なんかこう
私が映画を撮るならば、
私が映画を撮るならなんか振り切った作品で大作ってもう出てこないのかもなってちょっと思いましたね。
まあなんかやっぱり誰かを、うん、あの必要以上にってか誰かを傷つける必要はないんですけども、はい、でもみんなから文句が出ないようにってことばかりを考えてると、
う
ん、なんか角のない
そうそう
でいろんなものが入ってて、うん、でまあなんか音楽とか、うん、映像の凄さとかで、あなんか2時間とか2時間半楽しかったけど、うんみたいな作品になっちゃう可能性もありますよね。そうそう、
誰も死なない
あの
とか
あそうですよね。だからそれでいくと、うん、ゾンビ映画っていうのは、うん、あの人間を殺すわけじゃないから何でもできるんですよ。だからこれはすごくこうゾンビ映画がやっぱり未だにずっとあるっていうのはその理由が大きいとは思うんですけど、
うん
う
ん、
まあそうですね、この後エターナルズウィルリターンなので、うん、まあ今回ねとは言っても結構エターナルズの10人のうち、
はい、
まあどん
結構いなくなっちゃったよ。
そういなくなってますからね。なのでどうするんだろう。まあそうすると追加の人が現れたりとか、
うんうん、
実はこちらの世界線ではみたいなとか。
だってイカリスってさ、
はい、
最後太陽、
あ太陽に投身自殺をしましたからね。
本当に、
はい、ね、だってあれであのイカロスの翼は溶けてしまうから落ちたんだけど、あれ翼じゃないからそのままビーって言って太陽の中にダーンと、暑いのか暑くないのか、
そういうことなの
じゃないですか。ジャックも死んでしまいます。
え
よくあるパターンなんですけど、うん、イカリスは太陽を、太陽ってあの固体じゃないので、はい、気体なので、はいはい、太陽を突き抜けて向こう側で隠れてたっていう
そう、目からビーム出せるから太陽系の、うん、太陽属性かもしれないじゃないですか。だからいるかもしれない、
うん、帰ってきた
し、復活の呪文とかあるんですか
ね。あ、それはドラクエですからね。だからまああのこの後今回の新しいエターナルズっていうシリーズで、
うん、
またいくつかを多分作る
そうですね。そのためのあのエンドロールの先ですからね、
はいはい、そうですね。まあそんなこんなでなんだかんだ言って、うん、我々あんまりこうなんですかね、 マーベルわからない状態で見てても、はい、うん、それなりに楽しく見られましたし、うん、はい、なんだかんだとこうああでもないこうでもないと、
うんうんうん、
でしかもこっから前のアベンジャーズとか、うん、あのマーベル系を見れば、
うん、
おあんなことやあこんなことやって楽しめますからね、うん
う
ん、
はい、
はい、
あ全然これ関係ないというか、はい、私がふと思ったのが、ええ、最後その止めなきゃって言って、
はい、
セルシが火山のところに走ってくるじゃないですか。あれちょっと面白くないですか。
面白い上に歩いて走れないから間に合わねえよっていう。
だからすごい能力があっても走るんだって、
う
ん
う
ん、
最後はね
とか、
しかも暑いはずなのにとかね、暑いのに、そうそうそう、まあ、火山弾とか飛んできたらバーってこう直、うん、できますけど、はい、違う物質に、
うんうん、
あの下マグマとかがあるところをどうやって走っていくつもりなんだろうっていう、うん、
そうそうそう、
やっぱり人間じゃないですけど彼らはでも、うん、焦ると、はい、なんかちゃんと考えずに走り出しちゃう、
うんうんうんうん、
それはあるかもしれないですね、
はい、っていうところがちょっと、はい、私のクスッとポイントというか、でしたね。
あ、なるほどなるほど。私はみんなで一回宇宙船の方に戻るじゃないですか、
はい、
でそうするとファストスがビビりながら入ってって、うん、
はいはい、
でパーンと音がしてなんだと思ったら、うん、ポテトチップスの袋を あのチップス誰が食ったんだっていうね。
確かにこれも侵入者じゃないかみたいな。
これもひょっとしたらあのマーベルのシリーズを見てる人は
なるほどね
ってあるのかなと思いながらも、
うんうんうんうん、
あの感じは面白かったですね。
そうですね、
はい、
なのでマーベル詳しい方は、
はい、
これはこういう小ネタなんだよとかあったら、
はい、教えてください、
はい、
まあね、マーベルシリーズを、うん、いろんなもので見られるようになってるので、
そうですね、
それも見てみようと思いますが、
はい、
はい、
ということで今回はエターナルズを語るでした。
はい、
この番組では私たちに語ってほしい作品を募集しております。送っていただくのは最近公開されている映画なら何でも大丈夫です。
今度公開される予定のものもあらかじめね、
そうですね、
これやってみたいなことを言っていただけると、
うん、
参考させていただきます。
はい、
コメント欄にぜひ書いてください。
はい、そして番組のフィルマークスもやっていますので、そちらもフォローとチェックをお願いいたします。はい、さらにこの番組はポッドキャストなどで配信しておりますので、はい、そちらの方も移動の際にお聞きください。
はい、よろしくお願いします。
それでは次回の語る作品を発表します。次回はこちら、
劇場版昨日何食べたです。
はい、私もメガゾーさんも好きな作品ですね。
はいはい、そうですね、テレビの時も見てましたし、もともと私原作の漫画も大好きです、ね、
はい
はい、
楽しいですよね。
楽しいですね。もう
ということで次回も皆さんぜひ映画を見てからこの番組をお聞きください。
一つ言い忘れたことがあるんですけど、いいですか。
はい、
セルシーは麻生久美子に似てますよね。
似てるかな、まあ、まあ、
それだけ言いたかったです、すいません。
で私も、
はい、
言い忘れてたんですけど、はいはい、この作品を通して感じたことは、
は
い、人間の想像力ってすごいなって。
あはは、
なぜなら私は言うなればこう日常系の映画しか最近見てなかったんですよね、もともとだから。その魔法が使えるとか
ファンタジー、
そうだから私たちがエターナルズによってちょっと生かされてるっていう設定じゃないですか。すごいなって思って。
でも最近そういうのはあれなんですかね。テネットも、
うん、
我々の知らないところで世界を救ってる人がいるから、うん、あなたたちはそうですよみたいな話ですから、最近そういうのがなんか人の心を掴むのかもしれないですね。
うん、それはあるかもですね。うんうんうん、はい、
でもう一個いいですか。私
どうぞどうぞ。
最初の冒頭のメソポタミアって出てくるじゃないですか、うんうん、あれ彼らが初めて出てくるところ、
はいはいはいはい、
でメソポタミアっていうのは、うん、昔社会の時間に習ったと思うんですけど、はい、チグリスユーフラテス川沿い流域のことなんですよね、うんうん、で、まあ、昔文明が起こったところ、
うん、
でそこの入り口からエターナルズがいたよってことなんですけど、はい、今イランとイラクがあるあたりなんですが、
うん、
最初に出てきたところ、ディビアンツが出てたところって、はい、あれ海じゃないですか、
うん、
多分。で、あの流域って海ないはずなんですよね、はい、
そこはもうでかい湖にしとこう。
まあそうですね、でかい湖だから波もあるということ、はい、わ、はい、かりました、
はい、
かった、すみません。
ということで、相手はゆきのさやかと
メガゾーでした。
ではまた次回エンドロールの先で
待ってます。